で、ここになりましたので、株式会社アプリックス2018年12月第1半期決算説明会の記事を開催させていただきます。私が代表取締役社長の永原と申します。こちらは、上部です。本日は、私の方から、決算の説明をさせていただきまして、根本の方から、R&D、関する現状の進捗についてご説明させていただきます。でその後質疑応答等に移らせていただきますのでぜひ質問をいただければと思います。さあちょっと着席について説明させていただきます。まずこの手元のこちらの決算資料をご覧ください。当社では第一半期ですね、8月の14日に開始しました第一半期についてます。売上高が 1.1 億円、営業損失が 2.4 億円というような状況でありまして、詳細についてはご説明をさせていただきます。説明させていただきますが、RCD の計算となっております。3ページ目をご覧ください。売上推移でありまして、テクノロジー系に関しましては、売上高5500万と前年同期と比べて若干減少しております。現状によるとしましては、基本的には当社の場合、第4四半期への売上が多い状況もありまして、なかなか期中ですと、大きな案件というのを売りが立ちにくい状況でありますので、こういったこともありまして、減少しているような状況になっております。営業費用に関しましては、4ページですね、特に大きなコメントはございません。確か1年くらい前、今年に関しましては、大体、コストに関しては、ほぼ、できるとかできるようなことがありまして、大きく減ってもない、小級、増えてもないというような状況でございます。5ページをご覧ください。受注高、受注残高であります。受注残高ともに2桁で増えてございます。基本的には、当社のソリューションですね、日だけのところに関しましては、いつか案件がございまして、その追加開発をいただいたというような状況がありまして、基本当社の場合、受注から売上になっている期間、それほど多くございませんので、年内にはなんとか、この辺の受注中断の中に関しましては、売上に当てていきたいというふうに思っています。次のページをご覧ください。6ページ、主な新サービスの進捗という状況というところでありまして、当社の一つのサービスとしまして、水処理システムの IoT 化、ハープスでありまして、これは、米国、欧州、日本に展開するというようなことがありまして、目標件数で今度25件ということですが、お客様からの依頼がありまして、10件獲得することができまして、年内ですね、なんとか、これに関しましては、もう少し目標に近づくように、努力していきたいというふうに思っています。お客様からの状況の向上でございまして、やはり例えばレストランですとかホテルですとか、そういったところにこのハープスというシステム、流水メーターですね。流水メーターを設置して、それで今、どれだけ水が流れて、どれくらいでフィルターがなくなるかということを、遠隔でモニタリングできるというようなサービスがありまして、これは水処理業者に関しましても、比較的メリットがあるというようなことでありまして、徐々に受け入れられるんですかね、お客さんの今人気などを聞きながら、うまく、契約関係件数につきましても、お出しいただきたいと思います。このページをご覧ください。経営合理化の取り組みということであります。これは、7月ですね、の取締役会で実施をしました。ご覧の通り、売上に関しましては、第4四半期にある程度出すというようなこともわかるんですが、やはり、大きな交渉ではないというのもありまして、まず、役員報酬の減額ということで、 立ちと根本の2名、常勤役員に関しまして、2割減額という決議をしました。で一般従業員に関しましても、8月です、ねから12月まで、10% 減額という形にしております。秘書に関しましても、下記登記賞与式というふうにしております。まあ、基本的には、戻し、12月末でやってますので、まあ、その後に関しましては、戻すということであるか、というふうには考えています。まあ、早くは、なるべく早く売り上げに関しましても、黒字に持っていきたいというふうに思っておりますので、まあ、じゃあ、これから説明する成長戦略も含めて、7つしか売り上げを立てて、黒字に持っていければというふうには思っております。8ページでありまして、新株予約権の状況でありまして、これは今年2月に決議した新株予約権、M2 新株予約権でありまして、累計行使が 47.1%、調達予定が 31.6% というような状況になっています。S3 新株予約権に関しましては、記載の通り、消滅しております。ではじゃあ、今後会社としてはどういったことを注力しているかということに関しまして、これから簡単に説明させていただければというふうに思います。10ページをご覧ください。まあ、これ、去年の11月ですかね、当社の経営理念ですかね、エスローガンとして、コネクティング・ゼアン・コネクテッドというようなことを、設定しました。まあ、これはやはり今まで、もう30年近く発揮することができているわけですけど、今までやはり繋がってないものを繋がってきた。例えば組み込みの中での、まあ、ネットワーク化ですとか、まあそういったことをずっと繋がってきていて、まあそういったものをこれからも、生かそうというような理念でありまして、繋がってないものをこれからいろいろ繋げるというようなこと、それを会社のミッションとしてやっていくというか、実績に関しましては、まあ、何度も、説明させていただいたところもありますが、まあ、簡単に説明させていただきたいと思いますが、まあ、当社はこれまで、90年代は CDR ですね、まあ、そういったような CDR ソフトでありまして、次に、右ですね、ネットワークのインフラということで、組み込みシステム向けブラウザー、2000年が、制御のインフラとして Java のプラットフォーム、JVM ですね。で、まあ、これはかなり大きな技術になった、というところなんですが、まあ、ガラケーからスマホの方の流れ、というところから、まあ、こちらに関しては売り上げが減少して、まあ、現状、2010年ぐらいで、10年から、IoT、M2M のインフラということで、IoT、ソーダリソリューションというところを、買っておりまして、まあ、こういったことを踏まえまして、まあ、新しいインフラ、というところを注力していきたいと思います。その中でのアフェクスの強みということに関しまして、12ページをご覧ください。はい、まあ、組み込み、IoT というような話になってきましても、やはり組み込みということには変わりないわけでありまして、その組み込みに関しまして、まあ、ハードウェアは直接当社が作ってるわけじゃないですけど、まあ、その上のハードウェア、アプリケーション、クラウド、まあ、この3つをバランスよくきちんと開発できる、お客さんに提供できる、まあ、そこが当社の強み。して、まあ、そういったところを読ませていただくというふうには思います。次のページ、13ページであります。アプリックスのそういう、強みということで、まあ、米国での年間的な実績ということであります。現在、アメリカに一人、高木執行役員がいまして、まあ、彼がアメリカなりにヨーロッパを、まあ、受け回って、先ほどハーフスペースとか、まあ、いわゆるその上手系のソリューションとか、まあ、そういったようなお客さんに対して、でまあ、そういった人だと、特にアメリカですとかなり早いというんですかね、出たばっかりのものをやってほしいというようなリクエストがありまして、まあ、そういったところもうまくお客さんと、まあ、会話して、受注して、それを、まあ、日本にも持っていくというんですかね、まあ、そういうようなアメリカだと、まあ、ソリューションを日本に持っていく。まあ、そういったところに関してましてもユニークというような存在だと思います。3点目でありますが、大規模プラットフォームの運営ということで、 まあ、基本的には当社は地方のお客さんのお店で、日本の運用をやっております。ネスレさんの、割り替えですね、これはアクティブユーザー10万超えて、結構大きな、結構かなり大きなプラットフォームになっていまして、まあ、そういったところの、まあ、アプリ開発ですとか、運用、運営ということを、当社で開発させていただいておりまして、まあ、こういったノウハウですかね、を、まあ、横展開するというのが、まあ、今、我々の経営の時に非常に大きな、まあ、チャレンジでして、まあ、今のところこういったところをうまく、次につなげていきたいですね。15ページご覧ください。そういった中での当社をめぐる現状と課題ということがありまして、まあ、今、率直っていうか、単純に言ってしまいますと、売上がやっぱりちょっとまだ足りないという状況です。これまで、まあ、コストダウンに関してはかなりいろいろやってきまして、まあ、コストに関しましては、大体、まあ、目処はついたかな。まあ、ちょっとその、先ほどご案内していただきました、商用さんの給料ですね、減額の件はまあ、あるんですが、まあ、そこのところを置いとくとしても、まあ、コストに関してはある程度の余地がついたかな。というわけで、今度はやっぱり売上ということを伸ばさないといけないだろうというのが、割と一番大きな、経営の課題として認識しております。そういった中で、じゃあ何をするかということでありまして、2点、検討しています。まず1つが、次にご説明させていただきます、3本の矢による成長加速ということで、これは、これからご案内させていただきます。で、あと、事業提携及び M&A ということで、まあ、こちらについてましては、引き続き進行中ということであります。16ページをご覧ください。プロジカルに向けた3本の矢ということで、まず第1位が既存ビジネスの売上拡大、第2が新規サービスの売上拡大、第3が新しい分野の仕込みという3本をバランスよくやっていくということが、今後のアプリックスにとっては必要なことだというふうに認識しています。で、17ページをご覧ください。まず、第1の矢に関しましては、既存ビジネスの売上拡大ということであります。まあ、当社はちょっと既存ビジネスが大きく分けて、まあ、国内と海外になりまして、国内に関しましては、ビーコンの販売体制の強化ということであります。やはり、ビーコン、当社は、ちょっと端末になっちゃうんですよね。36ページをご覧いただければと思いますが、累計出荷台数48万台ということでありまして、やはりまあ、ビーコンとなると、もう2011年ですね、本当に初期からやってきたこともありまして、まあ、お客様がビーコンで何かソリューションですかね、提供を作りたいという場合に、まあ、幸いのことには、アプリックスに、声をおかけいただけるというようなこともありますので、まあ、そういった、まあ、お客様、に関して、まあ、きちんと対応して、まあ、きちんとソリューションを届けるというようなことで、さらにはそのリコンだけではなくて、まあ、そのシステム開発というまで加えて、お客様に価値を提供するということを再度きちんとやろうというような方針を定めています。具体的には副大医療ですね、をやっておりまして、現状、今までおろそかにしていたお客様の再開発お客様とのリレーションの強化とか、まあ、そういうようなお客様との接点を作るというかね、まあ、当たり前では当たり前なんですけど、この当たり前をきちっとやるということが、まあ、長い目で非常に重要ではないかなというのもありまして、ここに関してはきちっとした体制というところがメインなテーマであります。で、まあ、採用というところなんで、まあ、まあ、始まったばっかりね、ですので、まあ、すぐにという話なんですけど、まあ、こういった体制が、今期、今の知っているですね、第3四半期、第4四半期以降は、まあ、少しずつ効果が出てくるというふうには思っております。次に、自社開発の拡充ということでありまして、まあ、先ほど、ご案内させていただきました、ネスレさん、パーマナシャスさんから、自宅開発、まあ、IoT ですとか、まあ、ビートとか、まあ、そういったところに関する開発をさせていただいております。で、まあ、基本的な方針としましては、PI 案件を断らないということで、まあ、基本的には単価ですかね、まあ、そういったところが合わないですとか、まあ、そういったことはない限りは、きちんと、 客様の、まあですね、要件を お伺いして、そこから、まあ、開発体制を整えて、まあ、場合によっては外出するというようなことでありまして、まあ、そういう、まあ、これも当たり前なんですね。まあ、これ当たり前のことを、まあ、きちんとやっていくということで、本日、まあ、から、そういう体制でやってまいっております。まあ、これもやり始めたところではあるんですが、まあ、自分のお客さんからも、まあ、リピートオーダーですとか、じゃあちょっとこの違うためにできないですとか、まあ、そういった、気合ということも引き続き、をいただいている。で、まあ、こちらの方に、こちらに関しましても、まあ、当たり前のことをきちっとやっていくというようなところを、まあ、気づいていければ、まあ、きちっと売り上げにつながって、結果につながっていくというふうに思っています。海外に関しましては、先ほど申し上げましたパーツですね。パーツに関して、販売というかね、今日からしているというような状況であります。まあ、今日からといってましても、まあ、リソースも限られているので、例えば代理店を使うですとか、まあ、そういったところに関しても検討しております。で、あとは既存顧客ですね。当社はこれまで何社か、リリースをさせていただきまして、例えばガンサーバーですとか、バイです。まあ、そういったところすでにもう、製品として出荷している状況です。で、まあ、そういったお客さんとのリレーションを強化して、新しい場所に出すですとか、違った、なんですね、こう、型紙に入れるですとか、まあ、そういった、お客さんとのリレーションを強化して、リピートオーダーを海外に関しては、大事です。で、次のページですね。ジャスページをご覧ください。まあ、基本的にはこの既存のビジネスの強化っていうですね、やっぱり限度がありますね。やっぱ新しいこともやらないといけないだろうということで、次のこう取り組みが新しいサービスへの取り組み強化であります。でこちらに関しましては、国内ですね、関心3つ出させていただきました。1点目が、打刻というサービスになりまして、まあ、これはビーコンを用いた打刻というサービス、まあ、近代管理ですか、そういったやつですね。まあ、当社はオリジナリティとかね、まあ、ビーコンを設置して、それでスマホアプリをインストールすれば、その来た時間がわかるみたいな、まあ、そういった簡単なサービスであるんですが、まあ、クライアントからの引き合いもあり、まあ、こういったことに関しましても、まあ、出したばっかりなんですけど、うまく育っていきたいなと思っております。コサルカメラですが、まあ、こちらは、まあ、コールセンター、まあ、といった、まあ、サービスですかね。ただエンドユーザーの、話を聞いて、写真と手書きのリアルタイムでサポートするサービス。まあ、コールセンターだけではないんですけど、まあ、そういうサポートサービスですね。ということを発表しました。まあ、こちらについては、現在開発しておりまして、なるべく早いリリースを目指して、というところでございます。3点目が BMH ゲートウェイですね。これに関してはビーコンが発信する情報を Wi-Fi 経由でインターネットに発信するゲートウェイ。で、まあ、例えば簡単になんですかね、温度センサーかなどをつけてビーコンで、無線LAN経由でクラウドに流すとか、まあ、そういったようなことができる商品になりまして、こちらに関しても4月20日について販売を開始しました。今まで会社としては、なかなかこういったものって出せなかったところなんですけど、まあ、早く出して、きちんとお客さんに価値を提供しようというような方針もありまして、4月の発売に提出させていただきました。まあ、まだ、何しね、こう、いわゆる引き合い状態のところもありますが、まあ、きちんとお客さんのニーズを、まあ、ヒアリングして、まあ、うまく合うように、この新しいサービスに関しましても、育てていきたいというふうに思っています。で、まあ、この追記するべき点としましては、この、子会社ですね、光通信さんと、こう、合弁会社のビーコンと、まあ、こういった製品をうまく一緒にやっていくというような体制に関しても、今、検討していると思いますので、まあ、こういった機関の方も、売り上げというのは、増やしていきたいと思います。で、第3のには、研究開発。まあ、これは、後で、根本の方から、説明いただきます。研究開発に関しましては、私からコメントするとするのは非常に重要だと思ってまして、やっぱり、アクリスで、まあ、尖ったことをやってる会社っていうのは、今までそういったイメージがあったと思います。 ですけど、まあ、そういったところをまた、まあ、面白くやってるなっていうような、ちょっとまたこの会社と一緒にやりたいなっていうようなところには、やはり、まあ、研究開発というのは非常に重要な要素と考えておりまして、まあ、ここは、まあ、歯を食いしばってもやらないといけないというふうには思っております。ということですので、まあ、店舗を中心に、まあ、いろんな面白い、お金とかった、あれ、研究開発しているというのがあって、まあ、国内データをですね、はい、で、19ページですね。19ページに関しましては、ロードマップということであります。私は代表取締役に就任したから、今年、2年目でして、まあ、1年目はどちらかというと、まあ、削減ですとか、体制の作り直しみたいなことはやってましたので、今年に関しましては、まあ、コスト削減は先ほど申し上げましたので、ある程度進めたと思うので、まあ、やっぱりどうやって利上げを増やすか、成長企業に応じていくかということが、一番大きなチャレンジです。まあ、先ほど申し上げましたように、いろんなビジネス、まあ、自宅とビームを強化しながら、新しいビジネス、さらには研究開発で尖ったサービスを出す。まあ、そういった、まあ、シンプルで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、その当たり前をきちっと実行して、なるべく早い体制で、ロジカルマーケットを目指していきたいというふうに思います。20ページが、まあ、やはり、アプリクスのいいところは、やっぱり、エンジニアですかね、が、新しいサービスですとか、面白い技術を見つけてきて、それを世に出すということだと思っています。まあ、そういったカルチャーっていうのをちょっと、大切にして、新しいサービス、製品ということを出し続けるような環境を、家計としても、最大限努力していきたいと思っています。2点目に関しましては、まあ、ちょっとこの決算に関しましては、まあ、なかなか、まあ、しきたるものもありまして、なかなか、黒字体制、という現状では赤字というような状況ではありますが、まあ、何度から申し上げて、基本的にはやはり黒字化ということに関しましては、まあ、必達だと思っております。まあ、いつっていう話に関しては、まあ、なかなか、コメントできないこともあるんですが、まあ、発送機の黒字化ということに関しましては、自分はまあ何々よりも黒字化ということを目標に邁進しておりまして、まあ、発送機の黒字化を達成して、企業化しの行動に向けて、社員に一度、アドレスしたいというふうに思っています。ひとまず私の方から、は以上でして、手元の方から何程度含めて、
根本でございます。よろしくお願いいたします。私の方は、研究開発、事業開発、および事業提携、を主に担当させていただいております。で、どういう方向性でやってるかというようなことぐらいしか、リリース前でございますので、お話ができない部分もあるんですけれども、基本的にはですね、先ほど長橋が、ご案内申し上げました、昨年11月9日に発表させていただいた新ビジョン、この、書類の中ですと先ほどの19ページこれは実は新ビジョンの時のプレスリリースの、図でございます。それからもう一つには、少し戻りますが11ページの、下の方に赤字で書いてある、部分、これまでの実績をもとに IoT、GPS、AI、ロボット、ビッグデータ時代の新しいインフラの構築開発を用意しています。これは昨年の11月の新ビジョンの内容でございます。従いまして、全く新規なものを私どもには、まあ、かなり縁遠い技術を持ってこようとか、それをその予算をかけずになんか作ろうとこういうような、夢物語的なことをやろうとしてはなくて、アプリックスの今までのラインおよび、まあ、現状のですね、まあ、先ほどのビーコン、ハープス、まあ、いろいろございましたが現在の IoT という、まあ、基軸から少し周辺のですね、関連事業、関連ビジネス、関連技術の方に、足を踏み出しているというのが、まあ、正直なところのお話でございます。で、当然AI とかロボットもビッグデータ、少しもう言葉としては古くなってまいりましたが、今ですと、この人生が一つありますが、ブロックチェーンとか、あるいは、深層学習、まあ、ディープラーニング、こういうところも、IoT とは密接に伝わってきておりますので、そこについては開発をしているということになっております。 で、19ページの方にも、まあ、これも私が書いておりますが、2019年来年には少しインダストリアルな方向に行きますよとか、いうようなことが書いておりまして、ほぼほぼこのラインに載っております。で、もう少し詳しくお話をすると、まあ、22ページに行くのですが、まあ、従前、これ従前と書いておりますのは、主に IoT 関係だけです。つまり CD ライターとか、組み込みブラウザーとかはあまり入っておりません。で、この右側にありますのが、IoT ワールドフォーラムというところで、いわゆる IoT の7階層というのが定義されまして、まあ、日本の、組み込みの、業界団体等でも、これを使っておるのでは、ご援用しております。で、この中で、まあ、一番下が1、いわゆるデバイスより、なしは半導体のところですね。で、一番上がいわゆる、まあ、ビジネスコラボというふうになっております。で、私どもが、IoT ビジネスの中でやってまいりましたのは、まあ、一番下のビーコンを作る、まあ、前々期ぐらいまでですと半導体も作っておりますので、まあ、一番下の部分をやらせていただいていると。で、次には先ほど、長橋からご報告いたしました、B ブリッジ、要は IoT ファイザーをはじめとする、まあ、ゲートウェイないしは、コネクティビティというところです。広く言います。で、6番目、アプリケーション。まあ、これはこの書類のところはすいません、ハープスの、ロゴが印刷されておりませんが、まあ、ハープスが入っておりまして、ハープス及びヒュービー、まあ、それから先ほどのコスワードカメラというアプリケーション寄りのものがこの中に入っています。で、1、2、6は、まあ、選ぶ。していただいているんですが、この後の事業拡大、ないしは長橋が申し上げたと、黒字化に向けてどうするかというのが次のページでございます。で、まず4、5、6、まあ6をやっておるんですが、4、5というのはもう直ちにお分かりいただけます通り、例えば Google さんとか Amazon さんとか、そういう方々がひしめき合っている領域でございまして、ここは当然戦いをのぞく、挑むのではなくて、きちんとアライアンスを組んでいくので、アライアンスも、まあ、事業提携という言葉もございますし、当然その中には M&A、まあ、資本提携に関するものも、入っていますが、まあ、4、5、6の部分に関しては、主にアライアンスを強化することで、まあ、私も、まあ、対応できるようにしようと。だから一番下の、いわゆるデバイスとか半導体といったところも、やはりこのハードウェアの専業の方と組むことで、より早く、より短期的に市場導入が可能になるのと、これどうしてもやっぱりハードウェアですと、いろんなことが工程上、製造工程上ございますので、ここはもう逆に、昔のように私どもの内部で持つというよりも、ハードウェア屋さん、各種のハードウェア屋さんと、きちんと組ませていただくという方向で進めております。で、逆に、先ほどの、第2の矢あたりでも少し出てまいりましたが、やはり新ビジョンで書きましたその通信方式等々の拡充を行いますと。これ幸いにもその、Bluetooth、BLE に関しましては、弊社の名前を書いていただくことが多いんですけれども、まあ、いろんなニーズが顕在化してきておりまして、でさらには、まあ、IoT というのは例えばそのロジスティックスなのか、あるいはその倉庫の、備品管理なのか、あるいは農業なのか、酪農なのか、いろんなことになってきておりますので、必ずしもその Bluetooth のみにとらわれることなく、今ですと 5G ですとか、Sigfox とか、あるいは LPWA 全般に関して、もう基本的に全面的に対応していくという方向性で今進めております。で、3番目、これもまあ、今年あたり話題になっている言葉で、まあAI に関してのエッジとか、エッジコンピューティングという言葉がまあ、各社さん言われ始めておりますが、まあ、要は少しだけお利口なものがデバイスより、クラウドでない方にいるということですね。まあ、全てをクラウドに上げるという仕掛けが適用される分野はあるんですが、ご存知ですか、国内の IoT ですと、わざわざ全部をクラウドに毎回上げる必要がない。ないしは、逆にここに何か切られた場合、通信が切断された場合にサービスが機能しないということがあってはならないような応用部分もいっぱいございますので、エッジコンピューティング、つまりデバイス寄りのクライアント寄りのところで少しお利口なことをやると。で、これは で先ほど のアプリックスの今までの中で出てまいりました。でそもそも携帯電話の中もですね Java プラットフォームを作っていただいている。あれはもう携帯電話だけではなくて、例えばインターネット家電ですとか、ビルオートメーション等々にもご採用いただいておりまして、少しだけインテリジェントなものがデバイス側にあるというのをもともとやらせていただいておりますので、そこを私どものコアコンピタンスとこういうふうに再度、認識して捉えまして、ここを深めるという方向で今進めております。でさらには外に見えるようなものとしては7番目、ここが今まで少し、ここ10年ぐらいはアプリックスは少し、沈静化していた部分ではあるんですが、全くの異業種のとのコラボレーションによるビジネスの立ち上げ、ないしはサービスの立ち上げ、それから既存の各社さんの各種サービスと弊社のサービス、弊社のデバイス等々を連携をさせることで、新しいビジネスモデルないしは新しいソリューションを立ち上げていくということですね。でこの中に AI ですとか、この機械学習、ブロックチェーン、音声にかかる、これは Google ホームとか Alexa を狙っていただいておりますので、ここに入れておりますが、ここが今私が担当しております事業開発室というセクションでは、集中的にやっているところです。逆に下の方は研究開発室が集中的にやっているんですね。で、次のページに研究活動という、ページがあるのですが、一つには先ほど長橋さんにご案内いたしました第3の矢で29ページにトピックスして出ておりますが、屋内即位置情報システム市場向け、ソリューション、グローマーというものを発表させていただいております。これが研究開発室、4月に立ち上がりました研究開発室の第1弾でございます。その前の28ページにもワイドプロジェクトで SDM に参加しましたよと書いてございますが、このワイドおよび SDM ワーキンググループのとの絡みの一環として今のグローマーが出てきております。それからもともと J ブレンド組み込み Java ソリューションで導入させていただくまでに至ったんですが、そもそも J ブレンドは、その前に J トロン仕様というトロン仕様がございまして、で J トロン仕様は実は弊社と、トロンプロジェクトの坂村健先生との間で、一緒に作らせていただいたんです。その J トロン仕様の世界初の J トロン仕様を作る J ブレンドだと思います。でその非常に古く実はトロン関係とは、トロンプロジェクト、昔ですとトロン協会、現在ですとトロンフォーラムとの関係が深かったんですが、ここ数年少し離れておりましたので、これもこの5月からですね、ワイドと合わせまして5月6月からトロンプロジェクトにも再度 IoT 会員、 I 会員というので戻っております。でトロンとの中でいくつか案件が進んでおりまして、早ければ年内にももしかしたら発表させていただけるかもしれないような案件を今進めているところでございます。それから当然 5G に関しましてはきちんと 5GNF に入って活動させていただいているほか、下の方にちっちゃいので書いてありますが、関連各学会いわゆる三間学をきちんともう一回連携するという流れで、進めております。で紙に書いてあるのはここまでなんですけども、基本的にその先ほどのグローマーが第1弾と申し上げましたが、グローマーというブランドが仮称になっておりますが、これを仮称を外すかどうかも含めまして、次のですね、端的に申しますとこのグローマーの第2弾等々の今リリースを準備しておるところでございまして、そう遠くない時期にアナウンスをさせていただけるんじゃないかというふうに思っております。基本的なその次に発表させていただく可能性がある技術に関しましては、基本的な開発はすでに終わっておりまして、今各種マーケティング的なこととかあって、あるいはその広報にかかるような準備、ブランディングに関する準備を今進めているというところでございます。それからこのグローマーという、いわゆる位置情報システムソリューション以外に、数本ですね、研究開発で進めているプロジェクトがございまして、その中には、例えば、よく新聞等ですね、2020年の何かに向けて、こういう予算が組まれましたというような報道がございますけれども、 そういったその2020年、なしは東京ですと2023年というターゲットが掲げられておりますが、そこにかかるものも実は少し参加させていただいておりまして、それもおそらく可能であれば第三四半期中ぐらいにはアナウンスさせていただきたいと思ってます、進めております。それ以外にある、まあ、これは位置情報システム市場向けソリューションなんですが、別の市場向けのですね、ソリューションも、数本ございまして、これを、やはり近々にはアナウンスさせていただけるんじゃないかというふうに思っております。でこれが先ほどの長橋が申し上げました第三の矢ということなんですが、弊社も、まあ、こういう財務状況もございますので、コストをかけて開発するということがなくて、基本的には今お話をしたことは大体すごい高いライセンス費を払っているとかですね、そういうこともなく、あるいは非常に高い機材を買っているというようなこともなくですね、基本的には、従業員の人件費プラスアルファぐらいで、あとはアイデア勝負で今開発をしております。で少し先のいわゆるビジネスの市場への投入は少し先という感じだったんですが、まあ、状況が変異してまいりましたので、今巻きでですね、年内にもいくつか、まあ、先ほど申し上げた大体全部4つぐらいこう大きな玉があるんですが、これに関して市場投入ができるように、まあ、研究開発及び事業開発のスタッフ一同、まあ、邁進しているというところでございます。で大体以上がですね、まあ、研究開発及び事業開発、あともう一つ言い忘れました、事業提携、事業提携および M&A、まあ、アライアンスの方も先ほどのこの要は、今後ここを強くしていきますよというその23ページのですね、赤丸がついている分野、まあ、異業種コラボレーションを含めてですね、ここの分野で、事業提携、およびアライアンスを進めております。あとこの青い点線で打ってありますように、そのアライアンス強化の回復は当然、まあ、やっておりまして、今いくつか、ご縁談をいただいてですね、縁談を温めさせていただいているんですが、これは叱るべきタイミングが来て縁談がまとまった段階で発表させていただきたいというふうに思っています。まあ、4月からその M&A なしは事業を提携ということで、まあ、掲げて始めておるんですけども、まあ、幸いにも、まあ、いろんなお話を頂戴することができまして、もちろんエージェントさんのお力も借りながら、今進めているところでございます。私からは以上でございます。